皆さんおはようございます。今朝の私たちは復活のキリストの出来事のお話を学ぶことができますことを本当に感謝いたします。皆さんもお気づきであるかと思いますが、復活のキリストの復活の記事というのは、聖書の中にある記事というのは、どれを取りましてもこの慰めと励まし、希望と喜びにあふれているんですね。今日もそういう箇所を私たちは開かせていただいております。悲しみと不安の中にあった女たち、無力さと絶望の淵にありましたペテロに、恐れと戸惑いの中にありました弟子たちに、疑いと不信に固まっていたトマスに、復活のキリストはご自身を表してくださいました。安かれ、平安なれ、そういう言葉で、そういう呼びかけでご自分をお示しくださいました。彼らは復活の主を目の当たりに見て礼拝したときに、彼らを捉え、彼らの心を打ちのめしておりました闇と絶望の支配から瞬く間に解放されてまいりました。新しい希望と慰めと勇気を彼らは与えられたんであります。キリストの復活によって弟子たちが立ち上がったんです。私たちも今日キリストの復活の御言葉から生けるこのお方を拝し、復活の主による慰めと希望と勇気を与えられたいものだと思います。21章以下読んでいただきました。結論のようにして一番最後の14節に、イエスが死人の中からよみがえった後、弟子たちに現れたのはこれですでに3度目であると、こういうふうに記されております。これは主の弟子たちの集まり、これは教会の原稿でありますが、集まり、弟子たちの集団の中に現れられたのが3度目ということなんですね。聖書には4つの福音書とパロが記しましたコリント人への第一の手紙の15章に復活の章と言われますが、ここに記されているだけで、だいたい40日にわたる復活の日々の間に、少なくとも11回のキリスト復活の権限が記録されているんです。それ以上あったと思います。弟子たちの中に復活のキリストがはっきりとするために、彼らが見て信じる、この間私たちはイエス様がトマスに言われた、あなたは見て信じたのか、見ないで信じるものは幸いだろうとこう言われました。見ないで信じる方が見て信じるよりも大切なことなんだ、そんなことを言ってらっしゃらないんですね。私たちは見て信じる信仰と見ないで信じる信仰があるんですけども、見て信じる信仰が許されたのは、あのイエス様がこの地上の生涯を生まれたその同時代に生きていた主の弟子たちだけだったんですね。で、彼らはまさに見て信じる、そういう使命に生かされた人たちでありました。彼は見て信じる揺るぎない復活の目撃証人となるためには、繰り返し繰り返し復活の人お出会いする経験と、復活の人ともにいる時間が必要だったんですね。これがね、繰り返し繰り返しイエス様が現れてくださったことの理由であります。皆さん、人間というものはその人間の弱さというものがあります。また私たちのうちには本質的なこの罪深さというものがあるんですが、このことの上になかなか信じるということ、信頼するということができないんですね。信じていたとしても、信じましたと言ってもですね、また次の瞬間にこの不信仰に揺さぶられてしまう、本当かな、これがですね、私たちの姿であります。信仰者というのは信じているものでありますけれども、また信仰者といわれる私たちもですね、何とも信じます、こう言うんですけれども、その信仰が揺さぶられるというですね、ふるいにかけられるという経験をするわけであります。 信仰な私たちであります。弟子たちもまたそうであったんですね。そんな弟子たちのうちに復活の信仰が確立されたために、イエス様は忍耐をもって繰り返し繰り返しですね、彼らに現れてくださいました。皆さん、私たちもね、時々本当に信仰になってしまうことがあります。がっかりすることがあります。飛ばすように疑うことがあります。だけどもね、大丈夫です。そんな私たちをイエス様は放っておかれません。繰り返し繰り返し私たちを憐れんでくださるはずです。今日私たちがこのテベリア一節にありますように、テベリアの海辺で群衆もまた弟子たちに表されたという出来事を、2つの記事を学ぶわけであります。テベリアというのはこれガリラヤ湖のことですね。ガリラヤの海とかにありますが、これ湖のことであります。この湖におけるイエス様の権限、復活権限のところから、今日私たちはいくつかのことに注目しながら、ここで語られている神様のメッセージを聞かせていただきたいと思うわけであります。まず私たちが思うことは、なぜ弟子たちはエルサレムから離れてガリアに、ガリアからの距離でありますけれども帰ってきているのかということではないかと思いますね。聖書を読んでいらっしゃる方はあれとこう思うはずであります。彼らはエルサレム、ユダヤのエルサレムで、ここで主は十字架にかかられました。3日目によみがえられた。1週間にわたって御意志を表されました。エルサレムで復活のキリストにお目にかかり、主が生きておられることを確認し、その主からですね、父が私を使わされたように私もまたあなた方を使わします、このような宣教命令を与えられていたんです。まあ、当然私たちは主に、彼は勇気凛々発奮してですね、伝道に宣教にそこから使わされていくはずではなかったか。ところがですね、彼は距離のガリアに帰ってしまっているわけですね。マタイによる福音書によるならば、復活されたキリストは見つかりを通してガリアに行け、そこで主にお会いできるのと弟子たちに伝えておられたということがあります。いろんな理由があるようでありますけれども、彼らはとにもかくにも距離のガリアにこの時帰っていたんですね。彼らはガリアに帰って何をしてたんでしょうか。気になることはですね、まるで何もすることがないかのように、もちろん生活の糧を得るために必要だったんでしょうけれども、寮に出たということです。彼はかつてここでですね、船を網を置いてイエス様に従っていた。あなた方は人間を漁師にしてあげようとして、ここから従っていた。だけども今彼はこのもう一度ふるさとに帰って、彼らが置いたその網を、船をもう一回ですね、用いているわけでありますね。ペテロがね、私は漁に行くとこう言いますとですね、他の弟子たちはですね、では私も行きましょうか、いや私もそうしましょうと言って、みんなで漁に出かけたという、そういうことでありますね。まあ、もちろんペテロとヨハネとヤコブという人はもともとこの湖の漁師でありました。しかしナタナエルやトマスは漁師ではなかったでしょう。その彼らが私も一緒に行くと言ったのは、いかにも他にやることがないか、何かこのままじっとしても仕方がないかという、まあ、そういう感じがするわけですね。彼らは復活の主を見たんです。その主から宣教命令も聞いたんです。だけどもね、正直これから自分たちがどうなっていくんだろうか、自分たちは何をすべきなのかということがまだまだわからなかったんですね。その日彼らは小舟に乗ってですね、漁に出て行ったわけでありますね。一生懸命獲物を狙って一晩中雨を打ちました。しかしその日は何も取れなかったと書いてあります。その朝、復活のイエス様がガリアの岸辺に立っておられ